人間生活学科の小西俊子先生にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけども、はい、小西先生、先生になろうと思われたきっかけをお話しいただけますか。
親戚に先生がいましてね。
感動になりますね。
そうですね、そして、高校3年生の時に職業、はい、適性検査っていうのを受けましたら、はいはい、教育と医学と両方出たんですね。
すごい、
教育と医学両方使うなら、はい、養護教育かなと思いましてね。
なるほど、保健師の先生ですね。
はいはい、なんかそこに行ったんですね。だから自分の思いは別にあったんですけれど、
どんなところに、もしよかったら聞かせてください。いや、
私家庭科が好きだったので、家庭科の方をね、続けたいなと思ってたんです、いろいろものを作ったりとかね、料理とかそういう方がしたいなと思ったんですけど、
今もしかしてつけてらっしゃるって、もう手作りでらっしゃるんですか、お召し物に。わ
あ、いえいえ、
そうなんですか。はい、じゃあお好きなことは趣味ということにして。
そうですね、そうなりました。はい、
そしてもう養護教諭という形を取られて、はい、そうなんですね。はい、なかなか厳しかったですか、そこの道へとどるのは。
そうですね、その当時はね、養護教諭を、まだ学校にね全校配置してなかったですので。
そうなんですか。
はい、まだはい、できていなかったです。だから歴史の中では養護教諭というのはなかなか進んでませんでして、学校看護師さんですね、看護師が最初の出発点なんです。はい、で伝染病トラホームが蔓延した時に、はい、でそれもトラホームは戦地に行ったお父さんたち兵士が、中国でね、すごく生活面でね、ちょっと非常に困難な厳しい状況でね、中でもうほとんどその目にね、目やにをためて帰ってきた。
はい、
それで家庭の中ですごく蔓延しまして、
まずは家庭で、
はい、で学校でも、
それが学校に持っていきますからね。
そう
ですね、
そしたらもう みんな目がね開けられないほど、そこで学校の中で目の洗顔をしようと、そこに養護教諭が配置されたのが出発点なんですね。
そうなんですか。はい
はい、日露戦争ですから、
ね。はい、そういうお話を授業でもしていかれるわけですね。
そうですね、歴史を紐解けばこういう出発点 で常に養護教諭はそういう時代の流れとともに、そこで必要な状況に応じて活躍してきたよと。
はい、
根っこの部分はね、健康、そして生涯元気でね過ごせるようにということが我々の使命なんでね。
そうなんですね。
はい、そういうお話します。
で、今はまた全然違う、今度は心の方のケアになくてはならない存在として。
そうですね、
保健師の先生いらっしゃいますよね。
は
い、
平成元年頃ですね、はい、その頃から非常に子どもたちが保健室に先生ねって言って、頭が痛い、お腹が痛いと言ってやってきだしたんですけど、これはお腹痛、頭痛ではないなと、その背景にあるものが心の問題につながっているというのでね、心身相関理論をもとに、はい、体の中でつながってるよという話を、なかなかそれがその当時は分からなかったので登校拒否という言い方をしてましたよ ね、
はい、言葉としてね、
学校嫌いとか
ね、
それはちょっと違うなって、学校行きたいけれども行けない、行けないだけどなんとか行きたいって頑張る、そのね、葛藤の中で子どもたちが悩んでいる、その姿をね、保健室でぼつりと聞いていく、
ね、受け止めていただけますから ね、
そこからやっぱり学校の中にスクールカウンセラーが必要だということになって、平成9年頃ですかね、その地域に一人ずつカウンセラーを置いて、でも学校の中に一人じゃなかったので ね、
まだ当時はね、
月1回とか週1回とかの、ね、配置状態だったの でそれではやっぱり毎日日常的に、子どもたちに出会う養護教諭がその力を持っておこう、ということで、相談活動という、事業が入ってきたんですね。我々養護教諭の免許の中に、そういったものを身につけておこう、心理的な部分ですね。
そうですか。じゃあもう今だいぶ授業の話もお伺いしましたが、学生さんの、授業の中で一番大切に伝えたいと思っていらっしゃることをお聞かせください。
そうですね、養護教諭も学校教育の一環を担う教員であるっていうところですね。だから教育力 を身につけましょう。そしてそこにやっぱり専門性としては、あの医学的な分野で、そこが専門なので、教育と医学の狭間で働きましょうというね。
あ、
具体的に言うと体育をしてます。はい、体育の中でみんな頑張りなさいって全員生かすんではなくて、その中に心臓病を持っていたら、その子に合う体育の授業の受け方がある、そういうサポートをしながらですね、先生に対してもそういうことを伝えながら、だから鍛えることが大事なんだけれども、一人一人体に合わせた鍛え方をしていこうということをね、みんな踏まえて、学校の中では教育とあの医学のね、大谷じゃないですけど、二刀流を現場でやりなさいということを伝えています。
そうですか、はい、ありがとうございます、はい、では最後の質問になりますが、はい、生活面でも結構です、授業でも結構です、先生が大切にしていらっしゃることをぜひ教えていただきたいです、はい、
相手を尊重するということを大事にしていますし、その中でコミュニケーションを有効にしながら、相手の気持ちを引き出してあげたりとかですね、やっぱり見た目だけでね人を決めるんじゃなくて、その人の思いをやっぱりこう引き出しながらで、より楽しい人生に、ね、なっていけるような、関わりをね、人間的な関わりを広げていきたいなと思っています。
ありがとうございます、はい、人間生活学科の小西敏子先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。